医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
千葉県流山市南流山。この町には精神障害者が安心して生活を送れる環境が整っています。2005年に開設された医療社団法人空麦会日田クリニック。ここでは精神科診療だけでなく自立支援や就労教育にも取り組み、クリニックから多くの就労者を社会に送り出してきました。医療ジャーナル、今週から2週にわたって地域で当たり前に暮らす医療への取り組みと題し、医療社団法人空麦会の活動をご紹介します。今回は空麦会の理念を中心にどのような治療が行われているかを取り上げます。お話は空麦会理事長で日田クリニック院長の日田博久先生です。空麦会というこの施設の概要からお話しいただけますでしょうか。
は
い
は
い、
空麦会は医療法人なのですが、2つのクリニックがあります。南流山に日田クリニックのがありまして、もう一つお隣の駅、つくばエクスプレスのセントラルパーク駅に日田クリニックセントラルパークというのがあります。そしてもう一つ医療法人としては訪問看護ステーションスピカというものをやっております。3つの、いわゆる医療機関として成り立っております。
空麦会のですね、シンボルマーク、カエルが麦を加えているマークが非常に印象的なんですが、はいはい、これには何かこう意味があったりするんでしょうか。は
い、ありがとうございます。麦というのは地面に根付くという意味がありますので、患者さんの生活が、まあ、地面というか地域に根付くという意味を込めまして、今入院している患者さんは早く退院できるように、そして今地域で暮らしている患者さんはなるべく再入院しなくていいようにという意味で麦があります。それからもう一つカエルはですね、やっぱり病院というところは出ていくところなので、社会へ帰っていくという意味を含めまして、カエルと麦というのが2つのモチーフです。
日田クリニックにはルエカというデイケアがあります。この名前はクリニックのシンボルマークであるカエルの逆さ言葉です。これには社会に戻っていくための一つの場所としてのデイケアでありたいという願いと、ルエカという言葉をアルファベットに置き換えた時、この略語にも空麦会の理念が込められています。
RUECA というのがルエカになります。でそれはどういうことかというと、リカバリーユニットオンエデュケーショナルコミュニティアプローチというちょっと長いんですけども、心理教育と地域で暮らすことに主眼を置いたリカバリーのためのユニット、つまりチームだということで、医師も看護師もそれからピアサポーターも含めて治療を当たっていくという意味を込めてルエカというふうにつけております。毎日朝のだいたい9時ぐらいから夕方の4時ぐらいまで、それからもう一つやはり地域の作業所とかに通っているんですが、その方が終わった後に少し今日のその辛かったことを荷下ろしとかするためにナイトケアを利用したりする人もいます。そこでだいたい1日60人から70人の方がこのルエカを利用されております。
心理教育と患者が地域で暮らしていくためのリカバリーチーム、それがルエカです。エデュケーション心理教育、これは患者の症状を正しく伝え、患者自身に病気と薬のことを正しく理解させた上で、幻聴や妄想など悪いところを見るのではなく、長所を引き出していこうとする取り組みです。またコミュニティアプローチ、地域で一緒に暮らすこと、一般の精神科では保護室に入らなければいけないような患者も含め、クリニックの周りにはおよそ100名の患者が一人暮らしをしています。 精神障害者を子に持つ親の多くは、自分がいなくなった後が悩みの種です。そこで親がいるうちに薬のことを理解させ、住居を確保し、一人で生きていく力をどうつけていくか、ここにルエカの主眼が置かれています。治療のプログラムだけでなく、患者が安心して受診できるように、スタッフは白衣を脱いで患者の対応に当たっているほか、クリニックの内装にも工夫が施されています。
飛騨クリニックのセントラルパークの方はですね、はいはい、ヨーロッパを思わせるような格調高い精神科クリニックというものをこう一瞬忘れてしまうような内装だったんですけれども、これにも何かこだわりというものがあるんでしょうか。
はいはい、まさにあの病院は何をするところかっていうところなんですが、それは治療しに来るところっていう概念がもちろん一番大事だと思うんですが、私たちはちょっとそこをもう一歩進めて考えていて、誰かに会いに来るところっていうふうにしています。誰かっていうと多分一番はそれ医者であると思うんですけども、それだけじゃなくて医者や同じような仲間やそれからスタッフやいろんな人に会いに来る場所だと思っているので、会いに来るにはどういうところかということで、広場とか、そういうイメージがあって、クリニック の中にもうお家を作っているっていうのは実はそうなんです。だから誰かと会いに来るというところが建物のコンセプトの一つです。そのセントラルパークの方はもう少し考えていて、診察室の机はこう丸テーブルであるとか、家庭のご飯を食べる食卓であるとかにしていて、極力やはりそこもやっぱり医療職を配置しております。
本来薬を飲めば普通の生活が送れるはずであるのに、権威の象徴とも取れる白衣を身にまとった医師に目の前の器具を使って治療される病院は危険な場所、そういった幻聴や妄想から健康を害し治療が進まない患者も多く存在します。その現状を見直し、病院ではなくいわばどこにでもあるカフェのような佇まいにすることにより、自らが症状を気軽に話せる場所として飛騨クリニックは機能してきました。クリニックの工夫は内装にとどまらず、クリニックを開く場所にも現れています。飛騨クリニックセントラルパークの隣には保育所があり、保育士が園児を連れてクリニックを訪れることも多いということです。
保育所とメンタルクリニックというのはもう一見相反するような形なんですが、一つちょっといい話をさせていただこうと思うのですが、2年前の3月に大地震がありました。で、保育園というのは当然のことながら働いているお母さんがお子さんを預けるところなので、当然お母さんが迎えに来れないわけです。そうすると子どもさんがすごく不安ですよね。で、その子どもさんがああいううちのクリニックに来て、その頃、患者さんがやっている会社がありましたので、そこには、ジュースとかお菓子たくさんありますので、一緒にそれをご飯を食べながらとかお菓子を食べながらお母さんを来るのが待ってるっていうのが実はありました。で、せっかくお母さんが来たんだけども、まだ帰りたくないというお子さんもいたりして、それから、お隣の保育園では季節の折々にいろんなものを作ります。例えばお餅をついたり、そういうのを一緒に持ってきてくださったりします。とても仲がいい感じでやっております。今のはセントラルパークの話なんですが、この南流山には年4回催し物をやっています。一つは、夏の母と子のコンサートっていうのがありまして、流山在住の音楽家を呼んでコンサートをやります。同じように冬にはクリスマスの、ジャズコンサートをやります。それから秋には、同じ町内にいるということなので、地域懇話会っていう形で近くのコンビニエンスストアとかファミリーレストランとか銀行さんとかが来て、みんなで懇談をするという会が毎回あります。それから今年からなんですけども、5月にですね、地域の運動会をしようとになっています。で、地域の自治会長さんが実行委員会になって、今のところどっかの小学校かなんかの校庭を借りて、地域の人と一緒に運動会、古いタイプの運動会ですよね、それをやれればいいかなと思っていて、地域のお呼ばれと地域の人を呼ぶということはすごく今盛り上がっているというふうに思います。
地域懇話会の開催やイベントへの参加を通じ、南流山全体が飛騨クリニックのデイケアの場所となっています。地域に受け入れられることで、患者は自分の病気をオープンにできるので、病気のことを気にせず生活を送ることができます。本来なら周りの目を気にして違う地域へ精神科を受診するのが一般的と言われている中、 飛田クリニックの場合、患者の多くはクリニックを構える南流山一丁目周辺に住んでいることも特徴の一つです。
どのような思いからこのクリニックを開設されるに至ったのかというところを伺いたいんですが、
はい、ありがとうございます。最初から、私は大きな病院に実はいました。900床近い大きな病院で、そこで本当にいろんなことを学ばせと思ったんですけれども、やっぱり地域と格差がすごくありました。でやはり地域を中に出ていってクリニックを作ることがとても必要だというふうにそのことから感じていました。一番最初に思ったのは、患者さんはよく昔はこういう言い方したんですね。統合失調症者みたいな言い方をして、まず病人ありきだったんです。でも経験を積んでいくうちに思ったのは、 A さんに統合失調症があるというふうに考え方が少しずつ変わってきました。でも、やはり私たちは医療者というのは病気から入った、学びをしますので、どうしてもそこあたりは、なかなか病気から取れなかったんですね。でもいろいろやっていくうちに、やっぱり患者さんの中に病気があるっていうことを見た場合に、病気のところはしっかり治したり、ケアしていくんだけども、患者さんの人となりと生活は別の方向で支えなくちゃいけないというふうに思いました。それでそのコンセプトのもとに作ったのが、この南流山の本院になります。若い時期に発症して社会スキルがない患者さんで、その場合にはやっぱりお薬できちっとこうある程度症状をこう整えた後、デイケアとかに誘導します。それからよく言われるのは、医療がそこまでするものなのですかということも言われます。福祉は福祉の分野、医療はお薬を出して患者さんの病状だけ治せばいいということもあると思うんですが、ただ、一つのところをやることによって何がいいかっていうと、やっぱり連絡がちゃんと取れるということ、それから援助される人にとっては、もちろん担当はいるんですけども、一つの法上の中で見ているので、シームレスなサービスを受けれるということがとても大事だと思っています。例えばある程度患者さんが良くなって、じゃあ今度は地域の作業所に、で地域の作業所から一般就労にっていうのはとてもいい話だと思うんだけども、どっちかっていうとこうステップをこう上がっていかないく感じのイメージがあります。それに対して一つのその平面上でやれるということがもしあれば、患者さんに対してもさっき言ったみたいな理由でいろんなことを話しやすいかもしれない。それからスタッフの方も医療の視点から福祉の視点からっていう複層的な目で見えるかもしれない。そういうことがあるので、治療から就労までというのを少しワンパッケージで考えているのが今の私たちのスタンスですね。
地域で当たり前に暮らす医療への取り組み、今回は千葉県流山市南流山にあります医療社団法人空麦会の理念を中心に、どのような治療が行われているかを取り上げました。次回はデイケアルエカで実際に行われているプログラムや、空麦会の就労支援に向けての取り組みをご紹介します。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。